では K 春心理学ラジオへようこそ。この番組は心理学の歴史、日常に使える心理学を切り口に思考を深める対話番組です。きらぼし学者の植木希恵、ボイシートップパーソナリティのワーママハルが読み解いていきます。では希恵さん、第12回目よろしくお願いします。
はい、お願いします。雑音がうるさかったらごめんなさい。
今回はですね、前回に引き続き、カール・ロジャースさんということで、今日は彼がですね、大きく心理学界に寄与した残したクライアント中心療法について触れてみたいと思います。どうぞよろしくお願いし
お願いします。
このクライアント中心療法は前回の自己概念の話もちょっと関係あるんですよね。
そうですね。やっぱこう自己一致を促していくっていうね、自分がこう自己概念と体験が一致するのを、クライアントが一致していくのを手伝うっていうような感じですね。従来のそのクライアントってまず言ったのがロジャースがほぼほぼ始まり、諸説ありですけど、みたいで、クライアントって本当にお客さんとか顧客とかっていう意味ですけど、それまでは、心理療法家とかも、精神科医がセラピストとして患者を治療するっていう上下関係だったのが、ロジャースはそのクライアント自身にその自分自身を知る力があるから、成長する力があるから、クライアントが自分を一致させる、自分の世界をこう、幸せに幸福に向かっていく、手伝いをするのがセラピストだっていうふうになったんですね。なので、そういう意味では前回の話とを、クライアントに促していくのがセラピストの役割だというふうな感じのカウンセリング療法になります。
ロジャースさんはですね、自己実現傾向という表現で、人は常に成長するものであると、そして人には自己認知の歪みを直して自己の実現をしようとする機能があるんだよっていう、すごい、前向きなですね、人間への捉え方をされているんですよね。これが自己実現傾向
そうです
で、
ね。
さっきおっしゃったようにクライアント中心療法ではそこを助けていきましょうというので、カウンセラーっていうのが存在するという考え方を持たれていて行われています。でカウンセラーの条件として、ロジャースさんが挙げられている3つの条件、自己の認知の歪みがないことと、あとクライアントの状態や言動に無条件かつ肯定的に受け入れること、でクライアントの主観を自分のことのように感じることというのは、カウンセラーの条件としても今でも大事にされていることかなというふうに思うんです
そう
が、
ですね。
このクライアントの状態や言動を無条件かつ肯定的に受け入れるっていうのは、これまではそうじゃなかったんですかね。
この人は病気だとか
そうですよ
この
ね。
人はちょっとどっかおかしいみたいな感じの、何が原因なのかみたいな、そういう、ね、通常、常人とは違う、常軌を逸してるっていうふうな見方ですよね、今まではね。
で、3つ目の、先ほど申しました、主観を自分のことのように感じることというので、クライアントが言ってることをですね、嘘ついてんじゃないかなとか、病気でそう見えてるだけなんじゃないかなとかいう主観を持つのではなく、クライアントが見えてるって言ったら、感じたって言ったら、もうそれはそうなんだって受け入れるっていう概念も新しいなというふうに思います。
確かにね、そうだね。私自身の、経験で言うと、すごくこれ必要だなって思ってるのは、思ったのは、最近はないけど、統合失調症の、クライアントさん来られた時に、幻聴聞こえるんですとか、それ嘘ですよとか、その声全部嘘で言ってますよとか言ったって本当に意味がないので、その時はもう本当にロジャースの本を何回も読んで 頑張りましたね。
共感的理解ってやつですね。
そう、相手の世界に自分が入らせてもらうみたいな感じで、
で、こ
やり
の
まし
入っ
た。
ていくことによって、要は治療の主が医師ではなくとか心理学者ではなくて、治療の主となる人はクライアントなんだというこの軸に置くんですよね。
そう
そ
で
こ
すね。
からカウンセラーが指示をするのではなくて、クライアントが自ら問題を解決するように、援助をする。それが自己概念と体験の不一致を埋めていくことに気づいてもらうっていうような手法だと思うんですが、これ簡単なようでめちゃくちゃ難しいですよね。
すっごく難しい。
あと、ものすごく時間がかかると思います。
かかると思いますね。あとなんかね、私の体験だと途中でお互いこれ何のためにやってるのかなみたいな気持ちになる。すっごい未熟だからね、私もね。だから本当に、この時間何なんだろうっていう気持ちになる時がある。
だって本当にずっと通ってらっしゃる方ってもうそんな数ヶ月で治るとかいうレベルじゃないですよ
じゃ
ね。
ないです
治るってい
ね。
う言い方もおかしいですし、ごめんなさい。
本人がね、なんかこう、
もういいんで
生きや
す。
すくなったなみたいな。
ってなるまでが多分1年2年3年4年とか続く話だと思いますので、もうものすごく根気がいる、そして私がカウンセラーにはなれないなと思った大きな理由の一つになります。で、この自己概念とその体験がずれている、心理的不適応状態を一致させるっていうことによって、自分を取り戻していく、この感覚をそのクライアントに持ってもらうっていうのは、私自身がもし患者だとしてもすごく難しいと思うんですよね。
難しいと思う。
どこがゴールなのかよくわからないし。
なので、ロジャースはその自己一致、まずセラピスト自身が自己一致している、自分と自分のその自己概念と体験がなるべく一致している状態にあるっていうのがすごい大事なんだっていうふうに言っているので、セラピストは常に研鑽を しないといけないし、やっぱその感覚ってなかなか取り戻せなかったりとか分からなかったりするので、そこも難しいかなと思います。これは自分と一致してるってなかなか分かんない。
それはそのここがゴールっていうものではなくて、こうなんていうんですかね、自分が一致しようと、努力をするとか成長をするとか気づきを得ていくことによって、だんだんと心の健康を取り戻していくっていうイメージの方がいいですかね。
多分なんかね、自分になっていくっていう感じなんだと思います。
だから新たに何かを想像するっていうわけではなくて、その自己の一致を図りに少しずつ、自己概念とその現状をすり合わせていくっていう感じですよね。
こんなな
る
感
ほ
じです
ど。
ね。なんかこう、なんかなんていうんですか、赤と青の眼鏡見ると立体に見えるじゃないですか。昔のドラえもんの映画であったようなやつね。あれみたいな感じ、右目で見てもの、左目で見てものって立体視されてないんだけど、それぞれ平面なんだけど、それをちゃんと一致させると立体視される。で、その自己概念と体験がだんだん一致してくると、自分が立体的に見えてくるみたいな感じなのかなと思うんですけど、ちょっと逆に抽象的すぎちゃ
これ、いやでもセルフでやってる人結構いますよね。なんていうんですか、メタ認知力があって自分をこううまく合わせていくことができる人って、もう自分で無意識にこれやってる人たくさんいるんじゃないかなと。
いっぱいいると思います。ほぼほぼ、なんだろう、そこそこ健康な人は、多かれ少なかれやってるんじゃないかなとは思いますね。で、そこの自己一致が自分では難しい、一致する部分がね、自分で難しくなっちゃうと、やっぱこう何かしらの出ちゃうから、助けが必要かなっていう。
これ例えば過度なストレスがかかって、もう自己概念と体験が大きく崩れてしまうことって人生であると思うんですよね、何度か。で、その時にやっぱりセルフというか自分で自分を取り戻していく方って、その一ポイントを少しずつ少しずつ自分ですり合わせてすり寄せていくっていう感じなんですかね。
だと思いますね。
で、これがうまくいかない時はやっぱりカウンセラーとか、そういったセラピストの人に紹介っていうか、相談をしていくっていうのが一つの手なんですかね。
そうですね。なんかね、自分のこと多分うまく見えてないんじゃないのかなと、私はなんとなく思います。想像だけど、自分のことがうまくモニタリングできないと、どこを一致させてるつもりで全然一致してなかったり、実際にあったことをなかったことにして否認したりとかするから、うまく自分のことを客観視できなくなると、この一致した部分が少なくなっちゃうんじゃないのかなと思いますね。
その一致しなくなってくると、身体的症状だったりストレスがすごいかかって、別の部分に何か現れてくるっていう感じになるんです
そう
か。
ですね。何かしらね、精神症状とかね。
このカウンセリングに来る人ってどのぐらいの状態で来るんですか？なんていうんですかね、どういうことに困ってるとかで来るんですか？
人にもよりますけど、わりかし結構頑張ってから来るかな。でも全然動けなくなっちゃうと、本当にそのそれより先にその家から出られなくなっちゃったりするから、やっぱそこそこ元気って言ったらあれだけど、まだ動ける感じ。でも一人で頑張って頑張って頑張ったけど、うまくいかなくって、友達とかにいろんな人にも相談したけど、うまくいかなくなって、でもまだ動けるうちに来る人がほとんどかなと思いますね、自分で来る場合は。
それは日常生活に何か支障があるとかいう手相で来るんですか？
ですね、いろんな人がいますけど、まあ、うつだって言われたんで来ましたっていう人もいるし、それ先に病院行っててっていう人もいるし、あのなんだこういう状況の時うまくできないから来ましたっていう人もいるし、うん、その人その人のなんかいやこれやばいぞぐらいな時に来られる方が多いかな、うん、
じゃあ今多分これ聞いてらっしゃる方って今普通に平常状態だと思うんですよね、
うんうんうん、
その今やばいぞってなる時って、うん、その平常状態からどのぐらい離脱したかっていうその客観的な、うん、分かるポイントがあると思うんですよ。
あ、
それってなますます平常状態がどこなのかっていうのを理解しておくことがすごい大事だと思うんですよね、
うんうんうん、
その上で自分がすごいこうストレスを感じて自己の位置がずれてきたぞっていう思った時って一旦そこで立ち止まるのがいいんですかね、もういきなり誰かに相談してしまうのがいいんですかね。
あ、どうなんだろう、立ち止まるっていうのはな、
例えばお仕事とかはちょっと休んでみるとか、
うん、ああなるほど、ね、
家庭でもうすごいストレスがあるんだってなったら、うんうんうん、ちょっと誰かに預けてお子さんでも家の家事でも何でもいいですが、
うんうんうん、
ちょっと休息の時間を取ってみるとか、そういうので少しずつまた平常状態に戻れるのか、うんうん、いやそれぐらいの休みじゃもう戻ってこれないよみたいな、プロにもあらかじめそのなんかあもうまずいなと思ったら相談した方がいいよとか、その目安とかあるんですか。
あ、多分日頃のルーティンがこなせないとか、あの勝手に涙が出てくるとか手が震えるとかはもうだいぶ来てると思うので、
ね、
すぐ相談ほんでちょっと休んだけど元気にならないとか、あの一般的に言われる休息方法を試したけどうまくいかないとかだったら要相談だと思いますね多分。で、あと、まあ、周りの状況とかもあるけど、人の話がまっすぐ受け止められなくて自己嫌悪に陥ったら私は相談した方がいいと思う。
人の言葉がまっすぐ受け取れない、
うん、なんかこうなんか
悪意を感じるとかそういう意味ですか、
うんうん、そう、なんか例えば、自分がこうこうこうでしんどいんだとかって相談した時に相手がなんかああそうなんだ大変だねとかって言ってくれるんだけど、でもどう結局こうやって相談したとしてもこの人助けてくれんしなとか、結局最後は自分が頑張らんとダメなんでしょとかっていう風に思い出したらそれもうだいぶやばいと思うのであの、うん、
なるほど、
あの何か違う方法であの専門家につながった方がいいと思います。
すごく分かりやすい例えでありがとうございます。
うん、
多分これ聞いてらっしゃる方って、まあ、健康な人が多いと思うんですよね。でも健康な人も、うん、まあ、いつか何があるかは分からない。でそんな時に今現在カール・ロジャースさんがあの作ってくださったこの、心理療法があるカウンセリングがあるっていうのは、
うんうん、
もう日本国内ってどうしても広まってないじゃないですかカウンセリングがある。
あ、そうだね。
でもそのいう手もあるんだなって思っておくってすごいいいことだなと思ったので、
本当に、あ、そうだね、本当ほとんどのカウンセラーは私もそうだけどここでやってる、まず基盤がここだと思うんですよ。
うん、
あのちゃんとした人ね、あのなんか、
うん、あの占い師みたいな人、
ね、そう、
あの皆さんちゃんとね、あの資格持ってる人のとこ行った方がいいですよ。
そう、本当に
あの資格もこちゃんと公的な、ね、あの資格ね、
できればそう、ね、はい、できれば私は持ってないけど臨床心理士と公認心理士両方ダブルで持ってる人が、まあ、とりあえず OK で、はい、その次は公認心理士か臨床心理士どっちか片方だけでもいいので、あの人で、はい、行ってください、本当に。自分のなんだろう、あまりにもこうしんどかった自分も鬱から生還してみたいなのは、まあまあちょっと後に回しにして資格持ってる、
そうですね、自分が鬱から生還して何かのカウンセリングの資格を持ってますっていう人ではないってことです、う
ん、ないあまりあまり
言わない、あまり大学院を出て勉強されてる方がいいと思います。
そうですよ、ちゃんと学歴載せてる人がいいと思います。
あ、そうそうそう、ちゃんと学歴載せてる人がいいです、はい、
うん、と思います。でもそういう人はでも本当に私 こっからの先のブリーフセラピーは私自身は習ってやってるんだけれども、ブリーフセラピーも基本はこのロジャースが言われてるラポール形成、あの信頼関係を作ってそのクライアント自身にその解決する力と能力があるからそこを援助していく、あの助けていくっていう風なあのやり方なので、もう ほとんど日本中のカウンセラーは多分ここから出発してるんじゃないのかなと思います。
はい、すごく分かりやすい、
はい、
壺、はい、とか売られない人ね。
そうだね、あの なんかなんたらクリームとかね、
あの チャクラがとか言わない人ね。
そうそう。
に行ってください。
いろんな人いるんで。
カール・ロジャースの流れで行きたいんだったら、はい、
そうですね。大学院出てらっしゃる方
がいると思います。心理学系の大学院ね。
はい、大学院出てらっしゃる。
工学部とか違うからね。経済学部とかね、違うからね。MBA 持ってるとか関係ないからね。
関係ない。そう、あとだから、あと人気がある人とか、なんか、何フォロワーが多い人とかも関係ないんで。
はい、インフルエンサーは関係ないからね。
関係ない、はいはい、
あと私に心理の相談してきても私答えられないです
ここで取り上げるぐらい
かな。何回も言うけど、何回も言うけど答えられないからね。
そうですね、本当に本当に、
ね、矢が飛んでくるんじゃないかと思いながら話しますけど
そうそう、でもその自分 の, その自己概念と体験を一致させるっていう話で、前回質問相談会あったでしょう。あれの時にそこのもっと前にその、前回の質問相談は夫とすごい不公平を感じる、夫にイライラするみたいな話だったんだけど、そこにネガティブな感情を感じる自分を何とかどうしたらいいのかみたいな話で、この方本当に大事なことに自分のことに気づいてないんじゃないのかなっていう話を私と春さんでしたんだけれども、本当にまさにああいうの で、あれをツイッターに上がった時に刺さりましたっていう人がたくさんいたから、あれが自己一致できてない状態みたいな感じで思っていただけたらと思います。あれをちょっとずつ助けるのがカウンセラーのお仕事ですね。はい、
はい、ということで皆さん、はい、今日はですねカール・ロジャースさんの第2回目のお話をしてもらいました。なかなか興味深いというか、まあ、今のカウンセリング療法の基礎ですので、うん、ご興味ある方はですねカール・ロジャースさんで検索していただくとたくさんのお話がありますし、過去の心理学者よりもだいぶですね人間にフォーカスをした温かい、はい、いろんな解釈をお持ちの先生になりますので、ご興味ある方はどうぞ見られてみてください。今日は来談者中心療法を交えながらお話をさせていただきました。ではキエさん、今日はここまでとさせていただきます。はい、次回13回目は質問回答ということで、2つの質問を取り上げていきます。毎月1がつく日に更新しておりますキエハル心理学ラジオ、どうぞポッドキャストでも YouTube でもアンカーでもやっておりますので、フォローをいただくと嬉しい限りです。そしてご感想は、ハッシュタグキエハル心理学ラジオで Twitter でつぶやいてくださいますと、私たちがいいねをしに行き、コメント拾っていきますので、どうぞよろしくお願いします。では今日もありがとうございました。
ありがとうございました。